はい、じゃあ、R40、年末ですね、12月21日の、収録始めていきたいと思いますが、番組紹介ですね、まず最初、我々は、まあ、どんな番組やってるのかというと、R40 と言いまして、まあ、40になって、20代、30代では、なかなか経験してこなかったようなことがいろいろ起こってくるので、まあ、そういう、40代ならではの話を、まあ、ざっくばらんにしていきたいな、ということで、まあ、40代が雑談している番組というふうに思ってもらえればと思いますので、よろしくお願いいたします。
します。
じゃあ、自己紹介ですね。T さんお願いします。
はい、皆さん、こんばんは。まさに R40、42歳男性の T と申します。家族構成は妻と来年小学生の6歳の男の子という形です。分け合って地方に転勤してまして、地方の中でもちょっと寒い地方でして、今ですね、最高気温が0度と、最低気温がマイナス3度というような形でですね、いよいよ冬本番かなというところで、タイヤ交換とかも済ませましたが、まさに真冬に備え、そんな状況でございます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。じゃあ続いて、私は今 IT 系のソフトウェアエンジニアしてます、王と申します。で、家族は妻一人と、1歳半になる男の子が一人で、まあ3人で、東京ですね。で、まあ、関東でも暮らしてますと。で、最近は、まあちょっとこれ IT 会話の話になっちゃうんだけども、AI がめちゃくちゃ進歩してきていて、チャット GPT っていうなんか大きなこうイノベーションが起こったんで、めちゃくちゃテンション上がったりとかしていました。はい。じゃあ、なんかまあ冬で寒いんですけど、やっぱこう、イノベーションって心を温かくしてくれるよね、というようなことを改めてしみじみ感じていた12月でありましたね。
イノベーションで体を温
い
めて
や、
た方が。
そうなんですよ。マ
いい
ジ
で
クソ
す
す
ね。
ごくてさ、も
へえ。
う、チャット GPT が入ってきたら、カスタマーサポートとか多分ね、全滅しちゃうなっていう、なんかもうそんな感じなんですよ。
あれですか、おさん。チャットのそれって、質問とかをこう、LINE みたいなので投げる と、パッと回答してくれるっていう、あれですか？
あれですね。あれなんですけど、あれなんですけど、かなり専門的な質問にまで、シンクった回答返ってくるんで、大変なの来たなっていう。実は先月に、もう一個こう画像系の AI で、ステーブルディフュージョンっていうイノベーションが起こってたんですけど、まあ、あれは、なんかこう画像をいじる人たちにとってのイノベーションだったと思うから、まあ、めちゃくちゃ社会に超インパクトあるかっていうと、多分割とこうクリエイティブ層にだけはめっちゃインパクトあるけど、普通のビジネスシーンにはそこまで影響ないかなと思ってたんですよ。なんですけど、チャット GPT はこれビジネス会話にめっちゃインパクトきちゃうなと思っていて、だから、なんていうか、かなり精度のいい回答が、もうこれ本当人間が回答してんじゃんぐらいのレベル感で質問したら返ってくるんで、でも言葉遣いも、こっちの質問が結構雑に書いたら、なんかそれなりの回答返ってくるし、そこから細かく追加で質問とかもできるんですけど、そこでさらに絞り込んだらめちゃくちゃ解像度高い回答返ってきたりするんで、いや、ここまで来ちゃったかと。
すごいですね。なんか私実は仕事が金融関係なんですけども、やっぱりお客様からの質問とか、そういうのに日々日々答えるっていうのがめちゃくちゃ多いんですけ
な
ど、
るほど。
すごい助かりますね、
い
それ
や、
ね。めちゃくちゃ助かるね。
それもね、ちょっと、収録終わったら、教えますから ちょっと具体でこんな質問来るんだけど、みたいなことをちょっと試しにやってみたいですね。それでこの回答十分じゃん、みたいなのが来るようだったら、なんか結構使えるかもしれないですね、なんか。
これは楽しみですね。収録早く終わらせないと。
そう。 はい、まあそんな感じでね、ちょっとね、面白いサービスできたなって感じなんですけど、まあ年末なんでね、今日はち
そうです
ょっ
ね。
とね、もうあっという間っすね、なんか12月って。
あっという間、本当にびっくりする。
年末休みいつからなんですか？
これがですね、本当ギリギリまで仕事が入ってまして、29が最終出社日なので、30、31、1、2、3しか休みがない。
少ない、少ないっすね。
王さんはどうなんですか？
私はもう、来週丸々休みで、3日まで休みなんで、もう24、25、26、27、28、29、30、31、3、1、2、3だから10日ですか
10
ね。
日以上休んでます。
10日以上休んでるね。11日休んでますね。
いやー、王さんが羨ましいわ。
いやー、もうね、ちょっと、関係各所の皆様には、ね、すいません、早く休み入りますからねっていうね、アナウンスはもう月初から もう月初からしてましたからね。
頭出しがすでに
そう、
大事
頭出しが早めにちょっとしとかないとなっていう。
大事です。
じゃあ30から5日間でなんかどんな感じで過ごしていくんですか？
これ私の場合はもう毎年恒例なんですけど、妻の実家にずっといるっていうのが、恒例の過ごし方ですね。
おお、なんかどの辺のエリアとかでしたっけ？
群馬県ですね、
あ
県では
。
言うと。
雪降ってます？
どうかな、あんまり降ってないんですけど、群馬県は。
ほほ。
ただめちゃくちゃ寒いですね。
まあそうだよ
山からこう、からっ風が吹いてくるんですけ
ね。
ど、
風が寒いっていう。
風がめちゃくちゃ寒くて、本当寒さは結構、すごい寒いですね。
そうなんだね。
王さんはどうされるんですか？
うちも
群馬県。
もう妻の実家の青森県に行って行くんですけどね。で、もう11日間休みではあるんですけどね。もう普通に家事育児あるじゃないですか。
ありますね。
だから、なんか休み長いっていうワードにはすごいテンション上がるんですけど、個別の具体の一日の動きを見てるとね、割としんどいなっていう気持ちになりますよね。
それはそうですね、我々 R40 世代は、平日はもちろん働いてるんですけど、休日も働いてますからね、
休
ある
日
意味。
も働いてますね。いや、もうある意味じゃないです。もう働いてます。
そうですね、常
そう。
にオンタイム。
いや、オンタイムですし、もうオンコール体制なんで、もう24365なんですよ。もう大変なんですよね。いや、だから普通にね、朝7時前に起きて、息子の朝ごはん準備して、ね、食べさせて、服着せて、で、まあ遊びたいっていうだろうから遊んで、で、多分外行きたいっていうだろうからね、雪国仕様の服を着せて、めちゃくちゃもう、なんか今年ね、やっぱね、東北めっちゃ雪積もってるらしいんで、
あ、そうですか。もうす
うん、
でに。
そうなんですよ。だからうちの息子の、雪用の靴も用意した方がいいぞみたいな話が上がってるぐらいで。
初めて雪ですか？外遊び。
あ、そうなんですよ。
そうですよう ね。
ん、だからどうなることやらなんだけど、まあ絶対尻餅ついたりなんか寝っ転がったりするから、本当上も下も下手したらもうジャンプスーツみたいな防水のやつが欲しいっていう
じ
感
ゃあ、
じなんですよね。
王さん、下手しないですよ。
下手し
ジャ
ない
ン
よ
プスー
ね。
ツですよ。
ジャンプスーツ、防水のジャンプスーツ欲しいんですよ。
うちも、ジャンプスーツで、ただ、防水ないんで、
あ、そうなの？
ちょっとあるのかもしれないんですけど、うちのは防水じゃなくて、防水スプレーをかけて、縁防水みたいにして使ってますね。でも、ジャンプスーツじゃないと、成立しないですよ、おそらく。
そうっすよね。上下セパレートだったら確実にお腹が出て、お腹から腹冷えになり、 風邪をひきかけ大変な看病を向こうでしなきゃいけなくなるっていう、
そうです、
そこまで見えますよね。
あの丸見えですね見える見えないで言うと丸見えです
いやそうなんですよね、看病になっちゃうとまたねしんどいじゃないですか、これもうずっと横についてなきゃいけないし、
かなり厳しくなるんで、もうおすすめは本当ジャンプスーツを買っていただいて、で防水スプレーかけといていただいて、
なるほど、
でこれが一番完璧ですね。
なるほどね、やっぱ T さんがやっぱりあれだよね、その防水のやつはないっていうからやっぱないんだろうね。
もあるのかもしれないですけど、おそらく高級品だと思うんですよね。で、
あでもさ、
大きくなるんで、
あ
やっぱりそこまでする必要がないんじゃないかなっていうので、うちはそうしてました
ね。なるほど。でもなんかこれもしかしてあれかな、なんかゴアテックスでジャンプスーツ子供用のやつ、なんか90、100、110、120ぐらいのサイズ用意したらさ、うん、売れるんじゃない？
あのいや売れると思いますよ。
売れそうだよね。
安ければね。
なんか5000円ぐらいだったら買うよな絶対。
王さん。
はい。
ボアテックスで5000円はないんじゃないですか。
いやまあほらあのちっちゃいじゃん。
はい、あの意外とあの変わらないですよ。あの洋服って S も XL も値段変わらないですもん。
まあ確かにな。なお値段同じっすもんね。
でもうちはだから二次流通で買っちゃってましたよ。
ああなるほど、二次流通か。なんかメルカリとかですか、
とかあとはなんかリアル店舗も行きましたね。なんか
どの辺の、
トレジャーファクトリーみ
たいな、
あとセカンドストリートみたいなのとかで、
うんうん、
だちょっとあとブックオフみたいなのの医療系のやつとか、
ああなんかハードオフとかと一緒にくっついてるとかしてますよね。
ただ最初は確か普通に買って、
うん、
ネクストっていうちょっと海外のなんか子供服のブランドがあるんですけど、
ほう、
そこは比較的リーズナブルで、
そうなの、
結構可愛いデザインのが多いんですよね。
知らないブランド出てきたな。
そこで通販で買ってたんですよね。
ほう。
で、だんだん大きくなってきて、やっぱり少し、あと欠品も結構多いんですよ、人気があるのか。
あーなるほどね。
だから今着てるやつは二次流通のお店で本人に選ばせたと思います。好きなの選びなって。
へー、あそうなんだ。海外のなんかそういう子供服のブランドとかでどう探してるんです？
海外、でもネクストが一番多くて、そこですね。
あ
海外は、通販はそれですね。
へえ、かわいい。かわいいついでにちょっと今ね、
うん、
出てきたのでね、興味深いのがあってね。あの、はい、最近日本に上陸してきたあのアパレルブランド、シーンあるじゃないですか。
あ某中国の、
はい、そうそうそう、あそこ子供服出してて可愛いっすね。
あそうなんですか。
うん、びっくり。なんか若干中国感はあるんだけど、
はい、
なんか上下ともにじゃなくてどっちか使う分にはとても可愛い。
もう現品というかお持ちなんですか、おさん。
いや今ね、あのネクスト子供服で検索してたら、あのシーンも出てきたんですよ。
そうなんです
ね、これだからね、やっぱね、あれなんですよね、シーンのね、マーケの担当が割と優秀で、きっと、あの、ネクスト調べるやつに、あの、広告出しとけば、買うんじゃねっつって、あの、リスティング出してるんだと思いますよ。
それありますね。
うん。
でも、シーンって僕、購入したことないですけど、
うん。
なんか、素材とかね、ちょっとなんか、まあ、子供服だったらそこまで気にしないかもしれないんですけど、生地がなんか、
まあそうっすね。
うん、ネクスト結構生地もしっかりしてますよ。確か自由が丘がなんかにリアル店舗もあった気がするんですよ、ね、
はあなるほど。また自由が丘っていうのがね、
そう、記憶が曖昧だけどなんか行った記憶があります、ね、
へえ。
で、大きくなってくると
あった
モンベルとかになりますよ。
マジっすか、モンベル買うんですか。
なんかやっぱアウトドアブランドになりますね。
あー、そっか。でもまあ汚れ対策とか考えるとモンベルとかがいいのか。
そうなんですよ。
あー、その未来は全然考えてなかったです。
あともう一つ、そのアウトドアブランドがいい点が一個あってですね、
はい、
派手なんですよ、色が。
はあ、なるほど。
黄色とか赤とかオレンジとか、
いいっすね。
これがめちゃくちゃ実は重要だと思っていて、雪でも公園でもどこでもそうなんですけど、見失うんですよね。
見失いますね。
でその時にやっぱ目立つ服を着てるとすぐ分かるんですよ。
間接視野にも入ってきますからね。
そう、だからうちは結構派手めの色を帽子とかも含めて着てますね。
へえ、面白い。でもそうなるよね。
うん、だからアウトドアブランドって結構わざと派手めな色にしてるじゃないですか、
うんうん、
心理的ななんかそういうのも含めて、
まあ、山で遭難した時に目立つようにっていうのも多分まあ入ってるでしょうね。
そうなんですよ。だからすごいやっぱいいですよ。どこにいてもすぐ分かるってすごい安心感です。
確かに。そうか、
年末から話がそれちゃいましたけど結構子供の洋服とかはそうやって買ってましたね。
へえ、なるほどね。そっか。いやだからその子供のなんかその雪国での服をね、まあちょっと調達しなきゃいけないって話からまあネクストの話になったりしてたんだけど、なんかもしかしたらモンベルだったら防水あるかもしれないですね。
そうですね、あると思いますよ、うん、
ありそうな気がするな。
結構ファスナーとかもちゃんと止水ジップになってたりとかするんで、
めちゃ重要っすね。
うん、
もうとにかく体冷やさないでっていう、なんかそれが超重要だから。このね、風邪ひいた時のなんかその負担が激増してくる問題があるんで、
うん、
それを何としても阻止したいねっていう話を我が家でもよくしてますね。
本当そうですね。結構死活問題になるぐらい子どもの体調ってそのまま仕事に影響してくるじゃないですか、ダイレクトに。
いやー、しますね。
だからうちもまさに今冬で寒いんで、
うん、
寝巻きの話なんですけど、
ほう、
布団に入らないんですよね、子供って。布団から出ちゃうし、
うん、
開けられるの嫌がるんですよ、
うんうん、
だから男の子なんですけど、多分女の子用のなんかすごい分厚いジェラートピケみたいな素材でできたワンピースみたいなのがあるんですよ、長い。それいつも着せてます。
あ、いいっすね。
これ私結構おすすめだと思っていて、
うんうんうん、
どんだけ動いても大丈夫なようにしとく、まあ、着れる布団みたいなイメージですよね。
わかります。
それはずっと着せてますね、小さい頃から。
いやー、うちもまさに布団から出ちゃうんで、なんか着る布団みたいなやつをいつも最後着せて、でもうその布団着せればもう夜中中一応確認のために服の中に手入れてみてあったかいのを確認するんですけど、いやー、まあポッカポカだなーっつって、なんかこれなら絶対大丈夫だと思って、
間違いないわそれ。
そう、安心してこっちも寝れるっていう感じなんですけど、そうだから、そんなわけであれなんですよね、もう風邪をひかないようにしなきゃいけないんで、そうなってくると、その今回僕がその青森に帰った時の外遊びのさせ方がこうどうするかなっていうのはちょっとね、あれなんですよね、年末年始毎年割と妻の実家に青森に帰ってるんですけど、雪は正直あんま降らないんですよ。なんか年始ぐらいになんかドカッと降るみたいな感じなんですけど、もうすでに今降ってるみたいなんで、 そうするとなんか降ってなければね、そのまあいっぱい動くだろうって想定でいくと、まあ朝飯終わってちょっとゆっくりして8時半ぐらいから外で始めて、
早いな、
うん、1時間ちょっとぐらいまあ散歩したりとか、結構なんか最近あの息子が知らない土地でも探検したがるようになってきたんで、うん、だからまあなんかいろいろ行くだろうなっていうのを、まあ体がねあったかいならまあ1時間ぐらい出てもいいかって感じなんですけど、で帰ってきてもう10時半とかでちょっと遊んでから昼飯の用意して、もう11時には昼飯を食べさせるみたいな感じにはなるじゃないですか、
はい、なりますね。
で食べ終わって12時から昼寝ですよね。
そうですね、大事ですね。
そう、昼寝させないとなんかあの情緒が不安定になるっていうか、なんていうか
酔っ払ってる状態と同じ感覚らしいですよ大人の感覚で言うと。
はい、やっぱそうですよね。なんかちょっと変なテンションになってる時あるんで。
そうです。
まあちゃんと寝かさないといけない、寝かしつけなきゃいけないんで、まあ、早く寝てくれれば12時半ぐらいまで寝てくれれば、まあ、1時間半2時までやっとそこで大人の休憩時間がやってきますね。
短いな、
短い、もう その時間で昼飯も休憩も全部しなきゃいけないっていうね。
確かに自分も食べないといけないですからね。
そうそうそうそう。でそれが終わったらね、午後、まあ、また室内か室外かで遊んで、
うん、
でも夕方5時ぐらいになったらあの夕ご飯作んなきゃいけないし。
そうですね。
そうで食べ終わったら、まあ、6時過ぎで風呂に入れなきゃいけなくて、風呂から出てきて、うん、あのクリームとかいろいろ塗ったりとか、はい、そうですか、
うん、
いろいろ塗ってで、まあ、ちょっと遊びに付き合ってあげたのが7時半か8時前ぐらいになってまた夜寝かしつけっていう、
ね、
そうそう
終わりましたね、
終わりました、1日終わりなんですこれ、うん、そう、これをね、10日間、11日間か、これをやるって考えるとね、やっぱなかなかハードだなっていうね。
もう、自分の時間はないですね。保育園で働いてるみたいな感じですね。
いや、そうなんですよ。保育士さんの動きなんですよ、これ。
普通に仕事終わって、今度は10日間保育園で働くっていう。
いや、そうなんです
よ。そういうイメージですね。
そういうイメージですね。いや、なんかちょっとね、ちょっとハードワークだなっていう感じはあるんですよ。
いや、間違いないですね。結局、その、私も妻の実家に行って、ほぼ同じスケジュールですね。より、こう、6歳なんで。
あ、そっか。
もっとこう、
動くね。
能動的に仕掛けてくるんで、遊びを。
なるほどね。
だからもう、本当に休まらないですし、あのもう昼寝しないんで。
あ、そうなんでしたっけ。
そうなんですよ、私は昼寝してほしいんですけども、もう保育園でこう小学校に向けた動きっていうのが始まるんですよね。
なるほど。
だからお昼寝タイムっていうのがもうあの意図的になくなるんですよ。
ええー、
だから当然あの平日昼寝してなくなってるんで、まあ土日もしませんと。
うんうん。
なのでもう常に仕掛けてくるんですよこれやろうあれやろうと。
そうなんすね。
なのでもう確実に時間がないですね。自分の時間は皆無ですね。
いやー、ちなみになんかこれやろうあれやろうはどういう内容になるんですか。今うちの子とかだとプラレールとか積み木とか、まあ、どれだけ高く積めるかみたいなのを、まあ、一緒にやってあげるとめっちゃ喜んだりしてますけど。
なるほど。
6歳ぐらいになると どういうあれになってくるんですか。
今ちょうど皆さんもご覧になったと思うんですけど、ワールドカップが盛んだったので、今主たる遊びはサッカー。
ほう。
サッカーがめちゃくちゃ多いですね。
サッカーやろうって言ってくるんですか。
そうです。とりあえずやろうとか、ま、
おい、そうなの。
とりあえずやろうと。
ほうほう。
でまずこれがめちゃくちゃ長い、そして疲れる。
いやー、
他にも いっぱいありますね。なんか、紙飛行機作って、 ぶつけてくるやつをやろうとか、まあ、私にぶつけてくるんですけど、私はそれを逃げなきゃいけないっていうものもありますし、どちらかというと一言で言うとこう体を動かす遊びをしたがるんですよね。
なるほど。
なんか積み切って体は動かないじゃないですか。
まあ、動かないです。
大人の、
はい、
もうそういう世界じゃない。
なるほど。
外に行きたいっていうニーズもよく出てくるんで、公園に行きたいとか。
ほうほう。
そうすると公園に行かなきゃいけないですし、公園に行ったら鬼ごっこをやってくれとか。
なるほど。公園に行く。
どうでもいいですよね、こちらが。
行くだけじゃないんですね。
行くだけじゃないです。あそこに登ろう、ここに登ろう、追いかけてくれ、サッカーやろう。もうそういうのがずっと続きますね。自転車に乗るから追いかけてくれと。
なるほど。乗ってきたらいいじゃん。追いかけないけど見ててあげるじゃダメなんですね。
ダメですね。一緒にやろうって言われるんで。
なるほど。
だから私は子供が自転車に乗ってるのをこうスケボーで追いかけたりするっていう感じですね。スケボーが OK な公園なんで。
なるほど。いや、めちゃくちゃハードワークだな。
選択肢はないです。
マジっすか。
はい。
もうすごいっすね。そんな世界になっちゃうんすね。
なりますね。ジャングルジムとかがあったら鬼やってくれって言われるんですけど。
嘘でしょ。
鬼のふりをしなきゃいけないんですよ。
ふり？ほうほう。ふりと言いますと、
うん、目は見えてない鬼で音だけに反応する鬼ってことねとかっていう、こう条件、場面設定がこう出てくるんですよね。
ああ、なんかレベル高いですね、なんか。
で、私は目が見えないけど音に反応するモンスターみたいな鬼を演じて、で、子供はわざとこう音を出したりするときにこう反応して追いかけるみたいな。
ああ、なるほど。
と見失うみたいな。
ああ、それ見てる分には楽しいですけど、やるのはめっちゃ大変ですね。
大変ですね。そしてその周りにいる子供もやっぱ影響を受けるわけじゃないですか。
はいはい。
私の目の見えない鬼に。
はい。
混ざってくるんです
よ。混ざってきますよね。
みんなでこう遊びが始まってしまって、ね、よくわからないところのお子さん5人ぐらいと自分の子供と、もう目の見えない鬼をやらされる。
いや
ー、こういう世界線に入っていくんで、
やばいっすね。それはやばいっすね。もう早く友達だけで遊べるようになってくるって祈りながら日々過ごすしかないですね、もうね。
そうですね。もう友達だけで遊んでくれ、ねえ、何年後なんだろう。そうなった時って寂しくなるもんなんですかね。
まあ寂しくなるらしいっすよ。で、なんかみんな、もっと遊んどけばよかったっていうセリフを言ってますよね。
ねえ、聞きますよね、その都市伝説のように。
そうそうそうそう。いや、もう早く俺もそっち側に行きたいっていう、もうこの日々のしんどさですから。
だから、王さんはこれからお子さんがどんどんこう、動けるようになると、パワーも上がってくるんで。
はい。
向こうのスタミナが増えて運動量が増えてくると、こちらもそれは応じていかなきゃいけないんで。
いやー、本当ね、まあ、これは完全に言い訳ですけども、なんかこう体力をつけるための運動する時間がそもそもないんですけど、どうしたらいいんですかっていう。1時間のジョギング捻出できないんですけどもっていうね。
これは本当に難しいですよね。はい、早起きするっていうのがこう、王道なんでしょうけど、なかなか難しいですよね。
だから、まあ早寝早起きにするってことですよね。
もうそれしかないですよね。子供、
いや、そうかもしれない。
もしくは他の家族よりも早く起きて、
4時とか5時とかに。
そういうことですね。
なるほど。
そこがこう唯一の自分の時間と。
いや、それなんかすごいリアルですね。なんかこう覚悟を求められますね、なんか。
結構難しいですね。寝る時間を早くしないと当然早く起きれませんと。
はい。
じゃあ寝る時間を早くするためにどう生活しますかっていうことになってくるんで、
うん、
まあ、仕事を終える時間とかももちろんそうですし、
そうですね、
そこがしっかりできないとなかなか難しいですよね。
いや難しいっすね、
うん、
だからこれ結構その時間、運動の時間が取れないってことは、まあ運動以外の時間も取れないわけなんで、こうストレスの発散とか どうするのっていう問題もあるじゃないですか。
ありますね。発散してないですからね。
発散するための時間取れないのがストレスなんですけど、どうしたらいいんですかっていう。
時間があれば発散する方法は持ってるじゃないですか。
あります、おそらく。あります。まあサウナ行くなりね、なんかいろいろできるんで。
R40 で40年近く生きてきてるんで、
はい、
時間があれば発散できると思うんですけど、
うん、
時間がないと。
そうなんですよ。ちょっとジム行くとかちょっと厳しいですからね、もうすでに。
厳しいですね。ちょっとジム行けないですから
ね。行けないですからね。いや、ほんとそうなんですよ。
ここがだからすごい、うん、死活問題ですよね。
いやそうなんですよね。だからまあ今なんか出てて、やっぱ早寝早起き頑張るしかないっすかね。
それしかないですね。逃れられないですからね、子供からは。
いやそうなんですよ。そう、育児はもう子供が生まれた瞬間から、うん、まああの、まあ、親のためのものでもあるので、もうやるしかないよねっていう、こう世界ですよね。
そうですね。だからいかに、自分の時間を作るかと、あとそのストレスをためない、
はい、
仕組み、その発散できないんだったらためないっていう、
うん、
ちょっと試験的に試しててなんとなくうまくいくんじゃないかっていうのがあるんですけど、
ほう、
あのルンバはだいぶ前から導入してたんですが、
うん、
今回アレクサをちょっと導入したんですよね。
ほうほう。
何に使ってるかって話なんですけど、
はい、
これオサもこうお子さん大きくなってくると出てくるんですけど、声掛けが大変なんですよ。
なるほど。あー、それ知らなかった。そうなんすね。
起きろ、歯を磨け、手を洗え、ご飯食べろ、靴下履け、おむつ履き替えろ、もういろいろこうやらなきゃいけないっていうことがあって、
うん、
声をかけなきゃいけないんですけど、
うん、
つどつど声がけするんですけどやらないんですよね。
あ、
でそこでストレスが溜まってくるんですよ、
うんうん、
で今それをアレクサに全部設定してあって、
ほう、
その時間になったら全部アレクサが言ってくれるんですよね。で、テーマソングも子供の好きな音楽が流れるようにして、導入して4日ぐらいなんですけど、今日時間になった時にアレクサがこう指示を出してくれるんですよね、
うん、
あの手洗ったかとか、
はあはあ、
耳に塗ったかとか、
はあはあ、
で、テーマ曲が流れた瞬間にうちの子供が、あ、来たって自分でやりだしたんです
。すごい。
これ結構いいかもしれないです。
良さそうっすね。いや僕あの結構あのツイッターの育児アカをめちゃくちゃフォローしてるんですけど、でまあ毎日あの布団に入ってから今日のあの皆さんの育児どうだったのかなって、なんか20分ぐらい見て寝落ちするっていう感じなんですけど。
なるほど。
そう、その中でね、それあったんですよ。なんか、あの、アレクサかどうだったか定かじゃないけども、その声掛けを、まあ、Google ホームかアレクサか何かに登録しておいて、やると、なんか、親じゃない誰かが言ってるみたいな感じになって、
なるほど。
よそ行きモードになるのでできる、みたいな話。
そういう効果もあるのか。
そう、いや親じゃないっていうのは結構重要っぽくてですね。だからなんかあの 他社の事例と言いますか、他家族の事例でもね、はい、なんか出てました。
その観点は持ってなかったけど、あるかもしれないですね。
うん。
それ面白いな。
親だと、なんか、嫌だとか、後でやるとか言えちゃうんじゃないですか。
確かに言えちゃいますね。
そう。アレクサだとそれ言ってもね、うんともすんとも何にもなんないんで。
確かに。
うん。
そういう観点もありますね。いや、結構いいかもしれないですよ。
それは、なんか、当たりのような気がしますよ。
やっぱ自動化していくっていうのは結構そのストレスをためないっていうことに向いてると思うんで、カーテンが勝手に開くのもなんかちょっとセッティングしたんですけど。
ああいいっすね。あのスイッチボットとかですか。
そうですね、
はいはい。
起きろって言わなくていい、自分で起き出せるようになってきたんで
眩しいからね、もう。
そう今それが結構なんかストレス発散ができないのであれば、
うん、
ストレスを軽減していくっていうことに関してはすごくいいかもしれないです。
いや、いいっすね。それはなんかすごく良さそうな解決ですね。
ぜひ試してほしいですね。そんなにお金もかからないですからね。
そうっすね。うちも一応アレクサ1台あって、今は子供の歌を流すボットのようになってるんですけど、
はい、
ちょっとこういう声掛けも時間でセットしてやってみようかな。だいたいいつもね起きる時間が決まってるんで、その後のなんかこうルーティンとしてちょっとやってみましょうかね。面白そうっすね。
ぜひぜひ。もうやはりこう年末近づいてきて休みはあるけど父親業、育児に休みなしと。
いやー、ほんとっすよね。
これ中でストレスを発散できる時間もない。そんな時にいかにストレスをためないか。
いや、ほんとですわ。なるほどね。そうか、そういう取り組みをしてるんだね。
いろいろ試してみてて、これがもう一ついいんじゃないかなというところですね。
それなんか TK はなんか子供のなんかこうプリントとかやってるんでしたっけ？
勉強ですか？
うんうん。
やってますね。
それもなんかアレクサの声かけでいけたりするんですか？
アレクサ、あの勉強自体は実はあんまりアレクサ関係ないんですけど、
うん、
iPadで結構やってるんですよね、
うんうん、
だからそこでなんかこう切り替えが本人ができてるみたいですけどね。
ああなるほど。
必ず毎日やるんですよ、
うんうん、
だからそこでルーティーンになってる感じですね。でもアレクサ活用してもいいかもしれないですね、時間に合わせて、
うん、
なかなかこうやらなきゃいけないって本人分かってると思うんですけど、
うん、
見てると、
うんうん、
でもこう時間を見ながら行動ってまだできないんですよね、子供だから。
難しいですよね。
だからそこをこううまく仕組みでやれるようにしてあげると、
うん、
結果的にこう時間を意識しながら活動ができるかもしれないですね。
確かに。
なかなかこう時計はちょっと見れてるんですけど、
うんうん、
逆算して今何しなきゃいけないっていうことまではできないんですよ。
まあそりゃそうですよね。まだ年長さんだもんね。
でそれをでも親は言っちゃうんですよね。寝る時間迫ってるんだからあとこれとこれとこれやらなきゃダメだろうと。
確かに。
冷静に考えると無理だよなと思うんですよね。
無理だね。
時間を見て逆算するっていうことが。
無理だね。
だから。それはちょっとやってなかったけど、アレクサ活用して声掛けしてあげるのはいいかもしれないですね。
だいたいこう日々のなんか一日のスケジュールとかルーティンとかがあると思うんで、まあこの辺の時間帯で勉強してるのがいいよなってのがあれば、そこでセットしちゃってもいいかもしれないですね。
そう そうですね、もう確実にルーティンが決まってるんで、
うん、
それめちゃくちゃいいですね。なるほどな、それちょっと明日からちょっとやってみます。
そうっすね、
今 Z 会と英語をやってるんで、
うんうん、
勉強で、
うんうん
うん、ちょっとそれを入れてみようかなっていう感じです。
なんかその Z 会のタブレットでもまんま楽しくやってるんですよね、始めたら。
そうですね、 Z 会はタブレットもあるんですけど、どっちかっていうと Z 会に関しては紙でやってて、
ほうほう、
結構一生懸命楽しくやってますね。
いや、それすごいっすよね。
でも小学生になるとなんかすごい教材の値段も上がるっていうのがこの間分かってですね、
はあはあ、
さすが Z 会だなと。
なるほど、
分かってるなと。
そこで課金ね、課金額上げてくるなっていう。
保育園とかだと結構安いんですけど。
なるほど。
でもやっぱコンテンツすごくいいですよ。
うん、ね、
すごいよくできてる。
やりたくなる仕組みができてるみたいな話ですかね。
出るし、単純な算数とか字を書くとかじゃないんで、
うんうん、
あとか絵とかをきれいに書きましょうっていうのじゃなく、
うん、
してるんだけど、あの言葉がわかるっていう、
うんうん、
めちゃくちゃよくできてますね。結構難しくて、言葉がなんか5文字か6文字並んでるんですけど、
うん、
ランダムに。でそれを並び方変えて動物みたいなのとかにするんですけど、確かその言葉の部分のどこかが抜けてるんですよ、
うんうん、
でそこを書かなきゃいけないんですよ。
なるほど。
すごい難しいんですよね、意外と。
いやー、なんか私それ小学校2年か3年の時に行ってた塾でやってたような記憶あるな、なんか
いや本当に小学生になる前に
そんなのできるんだ、
やるんだっけなっていう。
すごいね、なんかあれだね。いや最近なんか、ま、めちゃくちゃ気が早い話なんですけど、あの小学校受験ってどんなことやるのかなと思って調べてたんですよ。
はい。
したらやっぱなんかそういういくつかのジャンルがあって。まあ、言葉の話とか、こう高知性って何ですかね、こう指先の器用さを見てたりとか、なんかいろいろやっていて、でまあ下手したらなんかこう幼稚園とかそういうトレーニングとかもするのかもしれないですけど、
うん、
まあ幼稚園ってあの我々共働きには行けないじゃないですか。あれ3時ぐらいに終わっちゃうんで、うん、
あれはちょっと我々は選択肢ないですからね。
そうそうそう。なんでまあ保育園と幼稚園って一応体裁立て付けとしては幼稚園のなんかこう学校のなんかこう手前のプレスクール的な立ち位置なんで、なんかこう学ぶみたいなことが重点置かれてるんですけど、
確かに、
まあ、保育園だとそうではないので、その学びの部分はちょっと親が補ってあげないといけないかなと思っていて。
なるほど。
で、まあ、T さんのその、まあ、Z 会の話とか聞いていたんで、まあ、それを調べたりとか、あとなんか他にもいろいろありますね。なんか、七座式だの、なんちゃらだの、なんかいろいろ。
ありますね。
これは結構沼だぞっていう感じに今思ってて。
難しいですよね。組み合わせとかと向き不向きもあるし、
そうそうそう、
親の考え方に合うか合わないかもありますね。
そうなんですよ。でもまあ結論はやっぱ本人が楽しくやれればやっぱり一番長続きできて集中できると思うんで、
うん、
まあ小学校受験がどうちゃら一旦去っておき、まあ、楽しめるこう学びをなんかあのアシストしてあげる必要あるかなっていうのは思いますよね。
全く同感ですね。だからそこをどれだけ伸ばしてあげられるかっていうのが大事ですよね。
うん、そうだから、
ね、iPad の活用とかは意外とそういうところでもいいのかもしれないなって思いますけどね、
うん、
楽しくなる要素があるんで、
うんうん、
意外と買ってよかったなと思ってますね。
なるほどすな。
あと最近これもいいかもなと思ったのが、結構なんでなんでっていっぱい聞いてくるんですよ。
ほうほう。
すごくいいことだと思うんですけど、
うん、
すごく答えるの難しい質問のなんでが多いんですよね。
うんうん、
で、サッカーとか見てると、こう、フォーメーションとかも、なんでって聞かれても答えるの難しいです
し。なんで352なのみたいな話ですか。
そうなんですよ。あと、オフサイドとかの説明も難しいじゃないですか、口でするのって。
いや、口ではできないから、監督が持ってるボードと選手のピンを、マグネットを使って説明しないと無理ですね。
そうなんですよ。で、おっしゃる通りで、まさに王さんが今言った通りで、書いて説明しないとわからないことがすごく多いんですよね。
うんうんうん。
ワールドカップの仕組みもわからないんで、ワールドカップって何？
なるほど。
出られない国があるのはなんでとか、そういう質問が出てくるんで。
いい質問ですね。
そうなんですよ。だから iPad でこうノートみたいなの
アプ
リを買って、
はいはい。
最近それで書いて。
ペンシル、Apple ペンシルで。
パッと聞かれた時にパッと書いて、説明してあげるっていうのをちょっとやってますね。
あ、めっちゃいいっすね、それ。へえ、さすがですね。
やっぱこう、なんでなんでって聞かれて、すごくいいことなんですけど、結構親はだんだん面倒くさくなってきちゃうんですよね。
うんうん。
それになんでの答えはないよ、みたいな。なんで出れないの？なんでこの国は出れないの？って。負けたからだよ。どこに負けたの？なんで負けたの？誰が決めたの？何対何？いつ取ったの？って、どんどんこう、
寄
ってくるんです
よ。なるほど。もうそれ、予選から全部説明してあげないといけないですね。
そうなんですよ。だから、予選ってどういうものかとか、
はいはいはい、
世界地図を書いてあげて、それぞれの地区で、こう、アジアとか、オセアニアとか、地区みたいなのとか、ヨーロッパとか、こう、書いてあげて、アフリカとか、で、ここの中で戦って、みたいな。で、勝ったチームがここに上がって、とかって、こう、絵で書いてあげて、初めて、なんか、理解してました、
ね。あ、そういうもんなんだ、みたいな、なるほど、つって。
全体像が、でもこれ、書かないと、いくら口で説明してもわからないんですよね。
いや、これ口では無理だ。大人でも無理じゃないですか。
難しいっす。
うん。
野球みたいなののワールドカップはあるのかとかも聞いてくるの。
なるほど。
でも野球はワールドカップはないって言ったらなんで出てくる。
代わりにワールドベースボールっていうものがあってだなみたいな話になって。
オリンピックがあってとか、オリンピックって何とか。
あ、
膨らんできちゃうんで、やっぱこう紙に書いて説明しないとちょっと難しいっていうね。
ああ、でもなんかそれ紙に書いてたらなんか永遠とこう興味を引き出せそうな気がしますね、それね。
そうなんですよ。だからサッカーとかもなんでキーパーが前に出てくるのかとか、コースを切るとか言ってもわからないんで、
ああはいはい、
ゴールの絵を書いてあげて、選手を書いてあげて、
うん、
こう角度をつけてあげるんですね、ゴールまでの、うん、でそうすると人がキーパーが前に出てくれば角度が限定されるから決めづらくなるよねとかっていうのがこう
目で見てわかると。
分かるっていう、多分この説明大人にしても意味わかんないと思うんですけど絵に描くと説明できるんですよ、なぜこうキーパーが前に出てくるのか
と。確かに、なるほど、ね、
意外といいかもしれないです。最初こう家にホワイトボードを置こうかなと思ったんですけど、
うんうん、
妻と話したら、いや iPad のノートのアプリでいいんじゃないかみたいな。
はあ、確かにね、そっちの方がいいかもね、うん、なんか過去の記録も保存できるし。
そうなんですよ、
ワールドカップはアメリカは負けたけど、オリンピックだと勝ってるねとか、なんかいろんな国によってもなんか違うなみたいな話にもなるだろうし。
ありますね。
うん。
国旗の本とかも読んでるんで、僕より国旗とか知ってるますよね。国の名前とかも。
なんかそれたまになんかなんでこういう国旗なのかの由来とかも知ってたりするんじゃないですか、もしかして。
あ、奥さんさすが、そういう図鑑があるんですよ。
え、マジっすか。
国旗の理由、なぜこういう絵になってるのかとか、
国
旗の由来とかが全部書いてある子供用の絵本があって、絵本というか図鑑みたいな。
はあ。
それで結構こういろんな世界に興味も持ってます。
あ、すごいっすね。いいっすね。なんか昔そういう国旗覚えられなくて、なんか中学受験の時結構苦労したなっていう思い出がありますけど、なんか
めちゃ
そう
くちゃ
いう、
よくしてます。
ね、なんかこう理由があってこうなってんだなって紐づいて覚えられてたら、こうナチュラルに記憶できていいっすね。
いや、本当に羨ましいですよ、自分の子供が。
わかる。いや、わかるんだよ。俺もなんか、俺の息子で生まれたかったわ、みたいな気持ちあります。
もう今のところ子供がちょっと羨ましいですよね。こんだけいろいろなことがやれて、
ね。
興味も持てて。
いや、マジ明るいっすね。それ、なんか成長具合がね、未来が楽しそうやな。
今のところはそうですね。本当にそう思いますね。
なんかまたちょっと年末何するかの話からめっちゃどんどん子育ての話になってきて脱線していくんですけど、ちょうど忘年会というか、そのわりかしこう仲いいフリーランスの人が、なんていうのかな、こうその人たの一個先にいる仲いいフリーランス呼んでくるみたいな飲み会があって。で、まあ何人か数人、6、7人ぐらい集まったのかな。で、そうなんですよ。なんか今結構その案件がいろいろ生まれてるんですけど、まあみんななんかこう忙しいからやれないなみたいなのもあって、なんか断ってる比率の方が高くなってるんですけど、なんていうかこう、もう周りになんかもうちょっと触れる人がいるとまた違うよなみたいな話から、まあ振るにしても、なんだな、まあある程度信用できる人じゃないと振りづらいよなみたいな話もあって、なんかうちうちで交流会でもしますかみたいな話で集まったんですけど、その中で、いや、一人ね、なんていうかね、こう神童みたいな、こう
振動。
40になってもこう神童感あふれるやついるんだっていうすごいやつがいて。で、そいつはね、JAL のパイロット候補生から今ネット広告屋になってるんだけど、なんかそいつの話で面白かったのが、まあ小学校低学年ぐらいから普通にこう勉強する習慣みたいなのがあって、まあすぐ最初蜘蛛のプリントとかやってたんだけど、まあ毎日コツコツ習慣化されてるんでやるじゃないですか。で、そうしていくとなんか小学校の2年とか3年になってくると、なんか授業がもうそこもうだいぶ前に終わってるんだよなみたいな状態になってくるらしくて、でそれをやってるとなんか小4ぐらいでも小6ぐらいまで終わっちゃうんですよねみたいな。
2年進んじゃうってことですか？
そうで、小学校って確かにボリューム少ないんですよ。教科書の幅見てると分かると思うんですけど、そんなにもう分厚い本ね、5教科ないんで、
薄かったですね、そういえばね。
そうなんですよ。あとはもう本当、教科書でやることなくなるから、なんか塾の問題集とかを今度コツコツ毎日やるみたいな感じになるんですけど、まあそうやってると、なんかもう、まあそいつ中学受験で、まあ、名だたる御三家全部通ってて、関西のいいところに行ってるんですけど、で、
すごいです
中
ね。
1の段階で、その中3まで終わってたのかな？
やっぱ2年進んでるんですね、すでにね。
で、高1の段階で高3まで終わってて、で、高1の終わりぐらいからも大学の、過去問とか解いてるみたいな。
すごい
で、
な。
その高2の頭で東大模試でやんって出てますみたいな。
確かに振動ですね。
で、でもなんかそいつの場合割とそういうやつが多かったらしくって、で、やっぱ2年早いんで、なんか高1の割か高2の頭ぐらいでみんな、なんか東大とか京大とか A 判定出るって言ってて、で、そうするともう受験が終わったみたいな感じになるんで、
受験が 終わっ
そう
た。
そう。
確かに。
そっからなんか趣味の音楽やる人もいるし、プログラムやってみる人もいるし、 まあ、その延長線上で大学の数学や大学物理やってみてる人もいるしみたいな感じで、結構もう各々自由に過ごしてますねっていう。
なるほど。
うん、だからやっぱ確かに習慣化して毎日やってたらそこまで行くかもなっていう気がするんですよね。
確かにそうですね。
うん、だ本当なんかもう子供の頃、まあ小学校低学年ぐらいからそのコツコツやるみたいな、あの iPad で1時間勉強しますみたいなのが続けばね。
そうですね。これ確かに今聞いてて思ったんですけど、今言ってる英語の塾が10分でいいから毎日やってくださいっていうので iPad で教材があるんですよね。
なるほど。
で、塾側も毎週というかこうモニタリングしてるんですよ。
やりましたねみたいなのが。
やってるかどうかを。
おお、なるほど。
で、かつこうやるごとに、まあ、カレンダーが紙で配られていて、でやった日をこう色塗っていくんですよね。でちゃんと毎日やってるかと。
うん、
で親がハンコを押すランとかもあるんですよ。
ほう。
だ結構親にもコミットが求められてて、
うんうん、
毎日必ず10分。で、単元もどんどん進んでいって、親も反抗さなきゃいけないと。
うん。
で、それを週に1回のレッスンの時に、まあ、確認テストみたいなのもあると。
へぇ、反転学習みたいですね、なんか。
そうですね。だから、そこでこう、必ず毎日10分のルーティーンができてて、
うん。
でその前後に、じゃあ、Z 回もやろうと。
うん、うん。
いうのができてるんで、やっぱその仕組みをこう、作るっていうのが、まあ多分その英語のところも考えてるんでしょうね。
うん。
なんか講演、その英語のスクールというか塾が主催したちょっと講演会みたいなので話も聞いてきたんですけど、
ほうほう、
ちょっととある名前忘れてしまったんですが、その英語学習に関する持論をお持ちの方がいらっしゃって、
うん。
その人も言ってたのが、やっぱり週に1回とか2回とかの塾みたいなのでは喋れるようにならないと。
うん。
単にこう毎日やるか、日々のルーティーンが大切だっていうのが一つと、
うん。
あと日本語もあんまり覚えてないうちに英語もやった方がいいっていう。
うん。
そうしないと日本語のボキャブラリーがある程度増えちゃうと、英語が入ってきても日本語に変換しようとしちゃうから、英語がうまく英語として落とし込めないとか。
ああ、英語を英語のまま理解するっていうのができなくなっちゃうってことだね。
そういうことです。あと日本語のボキャブラリーが増えちゃうと英語のボキャブラリーが少ないっていう、こう対比が生まれちゃって、
うん、
できないからやりたくないになっちゃうと、
うん、
だから日本語のボキャブラリーが少ない間に英語のボキャブラリーを増やしていけば、そういうような感覚もないんでどんどん入っていくっていうようなことを話してて。
へぇ。
だからやっぱり改めて日々こう短い時間でもやり続けるっていうのがなんかすごい重要なんだなって、今王さんが言ってるのも聞いて改めて思いました
ね。そうっすね。やっぱ習慣なんすな。
いい習慣をどれだけ作ってあげられるかが大事だみたいなのもなんか本にありましたもんね。
いや、本当な。やっぱ子供が自分の力で習慣化できるってやっぱな、小学校高学年以降になるまでもかなり難しいだろうから、ね、幼稚園のあの年長ぐらいから始めてあげないとなんか習慣作れないような気がしますね、それ。
いや、間違いないですね。こう習慣を習慣として捉えてない間に習慣ができるっていうのがいいんでしょうね。
そう、間違いないですね。でもアレクサが iPad で勉強する時間だよとか言ってくれるのが、だから、まあ、とても大事だなって思ったという。
そうですね、
うん、
そこも自動化して、まあ、最終的に親のストレスを軽減していくと。
いいですね、うん、まあ、できるようになるとね、楽しくなるはずなんで。
そうですね。
なるほどね。じゃあ、あれですか、群馬にもあの iPad を持って行って、まあ、遊びながら勉強もやりつつみたいな感じでこう5日間過ごすような感じですかね。
そ そうですね。だから場所が変わるだけで役割は変わるすと。
あれですかね。ご飯、夕飯作る責務だけはちょっとなんか離れたりします？
そうですね。実家の実家というか妻の実家の お母さんが作ってくださるんで、
うんうん、
まあそこはすごく。久しぶりに朝起きて座ったら勝手にご飯が出てくると。
うわ、最高や。
いうことにはなるんですけど、ただ、一応毎年恒例で、僕自身が作る日もあって。
なるほど。期待されちゃいますね。
そうなんですよ。で、お母さんにはちょっと休んでもらうと。
ああ、そういうことですか。なるほど。
そうなんですよ。こう毎日やっぱりこうご飯を作るっていうのが、ね、
うん、
妻のお母さんはそれがずっとルーティンだったんで、
うんうん、
なんかすごい新鮮らしいんですよね。
なるほど。
自分が座ってたら勝手にご飯が出てく
る。めっちゃ嬉しい気持ちになりますよね、きっとね。
そうみたいなんですよ。だから必ず毎年、うん、何日間かは私が作ると。
なるほど。
時間もありますね。
ああ、いいっすね。まあそんなと、まあ どっちにせよ。あんまり休めないっていう。
それだけは間違いない。
いやー、じゃあそうっすね。まあ今日年末、今年は最後の回ですけど、
はい、
まあぜひ来年の初回で、まあ、どういう年末年始だったのかみたいな話をまた聞ければなっていう感じですね。
おそらく R40 に休みなしという結論が年始に待ってるんじゃないかなと思いますが。
いやー、そうですね。まあ、それが本当に実際どうだったのかということですね。
はい、次回はそれにしましょう。
はい。じゃあ今日はちょっといつもより脱線に脱線を重ねて長くなりましたけど、もともとね、我々は30分ぐらいで収めようって言ってるんですけど、今も1時間ぐらい経ってるんで。はい、じゃあね、まあ、聞いてくださってる皆様もありがとうございますということで、
ありがとうございました。
はい、じゃあ、まあ、良いお年を、また来年もよろしくお願いします。
良いお年をよろしくお願いします。
はい、ではでは、
バイバイ。